寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
さあ10月は1日からのスタート、たっちゃん、なんだかいいですね。用意ドンって感じがしますね。
あ、おはようございます。
おはようございます。
あ、それいいね。そういうセンスがあるよね。いきなりこうペロッとこう出てくるのにさ、スタートが1日からだって用意ドンで、この秋だもんね。
ですね。
いや、いいよね。神奈月だよ、神奈月。どうしたって10月はね、神奈月っていうことを考えて、まあ皆さん最近じゃよく分かってるわけで、で出雲の国では神在月とかっていう、でもそちょっと皆さんが知らないことを喋っちゃうから、出雲の国に行くと、実は今でもそうなんだけど、10月11日から10月17日までの、まあ1週間、神官が海に出て神迎えの儀っていうのを行ってるという。でそれは知らないんだよね、普通の人は。そのなんでその神官が海に出てっていうのはやるかっていうと、まあ江戸時代の一日の始まりっていう、時間の始まりっていうのは、まあアバウトの始まりなんだけど、天の昼夜、地の昼夜、人の昼夜という三つに分かれたと。で天の昼夜っていうのが午前の0時がスタートで、地の昼夜というのが夕暮れがスタートで、これもアバウトでいいじゃんね。午前0時が天の昼夜のスタートっていうのが、地の昼夜、夕方6時と言わない、夕暮れがスタートだっていうのはいいよね。それから人の昼夜っていうのは日の出がスタートだって。だから当然春夏秋冬で日の出が微妙に違っちゃってるんだろうね。でもそれは人がその決める、気持ちで決める、人によって違うんだって言うんだろうな。でね、その神官が海に出て神を迎えるという行事というか、一つのしきたりは基本的には地の昼夜で行われたと。だから夕方から始まるっていうんだから、ちょうど午前0時頃から2時頃までが働きどころなんで、そこで神官が海に出て神を迎えることをすると。だから人が目覚める頃、人の昼夜としての朝方が始まりだという、人の昼夜ということを基本に考えると、もう神官の行事は終わっちゃった後で目が覚めるじゃんね、人は。でもその神迎えの儀っていうのは、およそ7日間だって言った通りで、でね、7日間が要は神を迎える、つまり神在月になるでしょ、出雲の国で言えば。なんで7日間なのかってどう思う？10月全体を神奈月というじゃん。実際には7日間だけじゃん。それなのに10月全体を神奈月と称しちゃうじゃん、一月間を。それはなんで、なんだと思う？
お出かけになっている時と
お
帰りになる時間帯ですかね。
そうだよ。いや、ほんと人間って勝手なことつけんだけど、お見えになるのに、全国からお見えになるのにおよそ10日間かかると。で10日間ぐらいお祭りをして、出雲の国で神様がいろんなお話なされて、で今度はお帰りになるのに10日間かかるっちゅうんだよ。で結局要はその全体を神奈月とこう言ったってんで、本当に人って便利なことを考えるなと思うんだけどね。じゃあね、その神様が出雲の国にお越しになりますと。で神様も当然お泊まりになる社が必要じゃんね。でその普通はその出雲の国にお帰りになった時は、まあなんだ、旅者って言うんだけど、その出雲の神社の中に旅者と呼ばれる宿坊があるじゃんね。ところが全国から神が集まるから、入りきれない神様がいるわけじゃん。それはどこへ泊まると思う？
周りに分けてどっかに民宿なさる。
そうだよ、さすが頭いい。その通り、おっしゃるとおり、民宿するっつうんだよ。だからその神様がどこのお宅に来るか分かんない、見えないから、その要は出雲の社の周りの民宿になるような家庭、まあ普通のうちはそうだろう、みんな民宿になっちゃうんだ。それはその期間、特にその一週間になるものは、針だとかハサミだとか使わなかったって言うんだよ。これも神に対する敬意だよね。神様が傷つけるってね、神様を傷つける。神様見えねえから。木だから木。神様ってのは木。だから なぜそんなことをするかって、俺、ここがそのすごいなって、これは日本人の原点だろうと思うんだけど、神と特にこの期間は一緒に生活するんだと。だから神に対する敬意というかね、逆に言えばね、人間の謙虚さの表れじゃんね。 神に対する敬意、誰もがそうなんだけど、困った時の神だなんて、神様助けて、じゃあ誰に頼んでんのって言うと、別にどの神に頼んでるわけじゃないわけね。神様助けてくださいってやる。で、神とはさっき木だと言ったんだけどね、木は毛と読むから、でその木が体から離れてくから死になると。これまあどっかで話をしたと思うんだけど、死んじゃったから生命体としての物体が、生きているという生活活動ができなくなるから木が離れるんじゃなくて、木が離れたから死んじゃったっていう考え方をするんだよね。だから木離れだから毛枯れになってったってわけじゃね。で特にその血の道というね、血をその不潔だ不浄のものだというなんかそういう神道の教えがあって、それどっから来たのかって言うと、多分狩猟民族の頃の話だと思うんだけど、動物を殺すというその時血が飛び散ると。でそんな時それは食料として仕方なく取るんだけど、その血がやっぱり飛び散って汚れて汚れたという、でその血をやっぱりきれいにしたとかっていう、掃除をしたとかっていう話があるじゃんね。でまあ、もっと歴史を考えれば、土壇場っていう首切り場のことを土壇場って言うんだよね。江戸時代の斬首刑で、で穴が掘ってあって、そこに穴が掘ってあるその端っこに、罪人が座らされて、ダーンと首を切って首がドロッとその掘った穴に落っこって、さらに血が吹き出て、その血だまりって言うんだけど、落っこって、でそれ結局そこを片付けなきゃならないんだよね。でそれ誰がやったかっていうと、それは人じゃできないから、人非人、人にあらず人だから、なんかえったっていう呼ばれた、そのもう人種差別をしたわけだよ。でまあそのね、さっき言ったその神様の話なんだけど、神様の要はご機嫌取るとか、神様に感謝するとかっていうのがお祭りに現れるんだよね。要は夏祭りってのは町の祭りであってさ、みそぎと払いが本来じゃんね。要はみそぎ、体の汚れを取る、払い、心の汚れを神官が取る。でそこにあって、そのおみこしを担いできた、つまり神様を引っ張り出してきて、みんなでわっしょわっしょって、地を踏んで、土地を踏んで、要はそこに神様に対する敬意を表すと。でところが村祭りって秋の祭りになると、これは五穀豊穣で、五穀と言われる穀物をたくさん取れまして、今年もありがとうございましたという一年の豊作を願う、あるいは感謝するっていうのは村の祭りじゃんね。だからそのみそぎとか払いってのは、今言う身の汚れを取るのがみそぎであって、心の払い、心を清めるのが払いだって言うんだけどね。だから神社行くときに、必ずなんだ、
ちょうず場でいいね、口をすすぎ、
手を洗いってあるじゃんね。あれやっぱり、あれはみそぎじゃんね。それからもう一つは払いも入ってるじゃんね。心を落ち着けてっていうのは。今、ちょうず場って言ってね、ちょうど場って書くじゃんね。ちょうず場ってね。ちょうずっていうのはさ、その要はもともとが、お勝手の、そういうすべて、お勝手、水を扱うものをちょうずって言うんだよね。ちょうずを回せっていう落語があってさ、ちょうずを回せ。つまり、要は顔洗おけ持ってこいっちゃうわけだよ。ある武士が旅館に泊まりましたと、長寿を回せと番頭に、手代に言うわけで、番頭手代に言うわけと、長寿ってなんだか分かんないわけだよ、庶民は。で長寿ってなんだって、坊さんはなんだ、坊さんっていうのはみんな知ってるから、おい坊主に聞いてこいって、でっちを走らせるわけだよ番頭が。長寿とはなんだ、聞いてこいって、和尚さんに聞いてこいって。ほんと和尚さんも長寿って分かんないから、長い頭と書く長寿を回せ、長いやって顔のね、そう連れてけって、ちょっと、大武家さんのとこへ、つまり泊まり客のとこへ連れてくって、長いやって話した。なんだこのお主は。おい、長寿を回せというのは分からんか。えっ、その長いともくるくる回すわけだ。長寿を回すわけだ。という落語があったけどさ。でもまあ、その言葉遊びっていうのはそんなもんでね。まあ、要は、いろんなところでいろんなことが起きてきてるんだけど、まあ私たちは神と共にいるんだって、今月ね、10月、そこをもう一回心に秘めながら、ありがとうという感謝の日々を過ごしましょう。いいことだよね。